ラジオの前の皆さん、インターネットサイマルラジオでお聞きの全国の皆さん、こんばんは。リトルミュージカルスターズは西東京市で活動しているキッズミュージカルファクトリーのメンバーがお送りします。キッズミュージカルファクトリーは幼児から社会人まで総勢およそ100人の幅広い年齢層でオリジナルミュージカルの公演や地域にミュージカルの楽しさを伝えるボランティア活動などを行っている団体です。今月のパーソナリティはこちら。
はい、今年の仕事に対する目標は心と時間に余裕を持った毎日を送ることです。関まりなです。
そして私、今年の仕事に対する目標は、うん、初めてできる後輩をビシバシと鍛えたいと思います。辻飛鳥です。よろしくお願いします。番組放送中はメンバーが実況ツイートをしていますので、放送と一緒にお楽しみください。ツイッターアカウントはlms_kmf です。感想ツイートはハッシュタグ 842fm をつけてつぶやいてください。皆さんからのツイートお待ちしています。リズムオブインフィニティ発表公演直前、ライフゴーズオン、人生を語ろうスペシャル。
イエーイ。
まずはリズムオブインフィニティ発表公演ライフゴーズオン、あの日の君へパート2の
あらすじ。あの日あの時
とある介護施設を舞台に、そこに通うおじいちゃんおばあちゃんと若者たちとの触れ合いや、それぞれの人生を描いたハートフルミュージカル。介護施設グリーングリーンホームでは若者たちによるクリスマスコンサートが行われていました。
ジングルベールジングルベールスツカナル。
そこへやってきたのは音楽嫌いな施設の利用者
マリコ。
そんなマリコを見守る二人の怪しい影。二人は敵なのか味方なのか。
なのか。
そしてマリコを救うべく奮闘する若者たち。そこで知るマリコの音楽嫌いに隠された秘密とは。
とは。
昭和と平成を股にかけ、厳しい時代を懸命に生きた彼女の真実の物語。
ダダンダンダダン。
カミングスーン。
おー、ということになっているんですね。今回はリズムオブインフィニティ発表公演、ライフゴーズオン、あの日の君へパート2の直前の放送ということで、
はい、
前半戦では今回の発表公演のテーマである人生についてたっぷり語っていきたいと思います。人生は一度きりしかないですよね。
そうですね。
はい、突然だけども、
うん、
もしマリナが、
うん、
お化けになったら、
うん、
どうする。
うん、すっごい突然だね。
うん、突然。
うん、突然、
うん、
え、それって、うん、そんな突然そんな話が出てくるっていうことは、うん、もしや今回の物語と関係あったりするんですか。
それは言えないですね。
気になる気になる。
というのは置いといて。どうする？お化けになったら。
もしもお化けになったら、
うん、考えたことある？
いやないね。
ぜひこの機会に。
わかりました、
うん、
私マリナがお化けになったら、
うん、
まず自分のお葬式がどんな感じか見に行くかな。
なんで？
え、やっぱりほら気になるじゃん。どんなどういう感じなのかなっていう。
あ、誰が泣いてくれてるのか
なとか、あ、なんかあの人意外と泣いてくれるんだなみたいな。
あんま仲良くなかったけどなみたいな。確かに面白そう。それは
そう、あんまりさ締めっぽい感じでお葬式してほしくないから、
うん、
楽しくやってるかなみたいな。
うんうんうんうん、確かに面白そう。それは、
ね、見に行きたいなって思う。
いいね。
うん、あとは、
うん、
友達の家とかちょっと見に行きたい。
あそれもなんで。
え、なんか普段さ、
うん、
なかなか友達の家とかさ、
うん、
行ける家もあるけど、
うんうん、
行けない家もあるじゃん。
そうだね。
だからどんなところ住んでんのかなとか。ちょっと気になるなと思って。
家の内部をね。
そうそうそうそう。でお化けだから見えないわけでしょ。
あ、そうだね。
そう、どんな生活してるかなみたいな。ちょっと見に行こうかなと思って。
いいですねそれも。
そうそう、
確かに。
うん、え、アスカはどうするの。
私アスカはね、
うん、
ついこの間自分の誕生日の日に、
うん、
大事な携帯をなくしたの、
うん、なくしてた ね, ね
それがすごい悲しくて、うん、もうどこにあるかもわからなくて、うん、携帯会社 の,、うん、あのサービスにこの追跡サービスみたいなのがあってそれ追跡してもらったりしたので、うん、もしお化けになったら、うん、こう上から自分が今までなくした大事なものを探す、
うん、探すの
でお化けはピピピピピピってこうテレパシーでどこにあるかわかるの、うん、だから、うん、あここにあったみたいな
お化けってそんな力持ってんの
簡単に作りました。
知らなかったわ。
そう、そのテレパシーを使って、うん、そう今までなくした大切なものをちょっと見つけ出したいなと思って、あとは、うん、その友達のお家に行って上から、うん、あこの子これなくしちゃった、でもここにあるよって思ったら、うん、そのものをポンってこう上からポンって投げて、
うんうん、教えてあげる。なんかいいお化けだね
でしょっていう感じでちょっとね、うん、なくし物をこう見つけるっていうこと、うん、ちょっとやってみたいなって。
なんか自分だけいい方向に話持ってって
そんなわけじゃない、そんなわけじゃないんですけど、したいなと思います。
おー、そうですか、は
い、この辺でお化けの話は、うん、置いといて、
うん、置いといちゃうの
次はもし、うん、次一日だけ生き返れるとしたら、
うん、お今度はお化けになった後に生き返るってこと、
うん、そう生き返りました、
うん、
何したい？
え、うん、やりたかったこととか、うん、まあやろうかな。
まあそうだよね。うん、
食べるだけ食べて、うん、寝たいだけ寝て、かな。
やり残したことをやり尽くすと、
うん お金使いたいだけ使ってみたいな。
う
ん
うん、そうだね。まあそれが一番だよね。
うん、うん、かなと思う。
私アスカも同じくですね。
うん、
まあやり残したことはすべてやる。
うん、
そしてそうだよね。残したお金を使い果たす、
うん、ああそうね、
やっぱり、うん、頑張って貯金したお金をさ、うん、そのままこうね残しとくのもあるかなと思うので、
うん、
お金を全て
全て
全て
1円残らず
使い果たします
いいね。
そして、うん、もう一個は、うん、あの今までお世話になったみんなに、うん、ありがとうを言いに行くかな。
お
おやっぱ友達とかはさ普通に日頃なんかありがとうって普通に言えるけど、
うん、
なんか家族ってさなかなかありがとうって直接言えなくない、
うん、そうだね、
うん、なんか恥ずかしい。
気持ちはあるけどありがとうっていう言葉を使ってなかったりね。
そうそうそう、うん、マリなんて言うのそういう時。
あどうもみたいな。
どうも友達みたいだね。どうも私はサンキューかな。
サンキューでもね言ってるよね、
うん、そうそうそうまあ言ってるんだけどね、
うん
まあ、でもサンキューとかどうもじゃなくて、う
ん、軽い感じじゃなくてね。
ありがとうはやっぱりそのままありがとうっていう言葉で伝えないと伝わらないなと、うん、私最近思いまして。
そうだね。
そうありがとうって言葉は素敵だなって、うん、改めて思ったの。
うん、前回のさ、うん、リズムオブインフィニティの公演のテーマはさ、うん、ありがとうだったじゃない。
そうそうそう。
その時に私ありがとうっていう言葉の大切さをすごく知ったなっていう風に思ったんだよね。おお、
そうだよね。やっぱりありがとう、うん、大切、
うん、
なのでこうみんなにありがとう言いに行くありがとうの旅へ
お
出かけしようかなと思います。素敵だね。生き返ったら、
うん、
そう
私も行こう
でしょ。一緒に行こう。
ありがとうの旅、
うん、一緒に行こう、
うん、そうだね。
なので皆様も、うん、ありがとうは言い忘れたら戻れないので。
そうですね、
はい、ありがとうはその場で言って、うん、後悔しない生き方をしましょう、
うん、そうですね、
はい、ということで、うん、以上リズムオブインフィニティ発表公演直前ライフゴーズオン人生を語ろうスペシャル前半戦でした。
キッズミュージカルファクトリーのマイクに向かってい
ってきゅ
ー。今回はリズムオブインフィニティの大人女子である目黒あかねちゃん、二の方のりこちゃん、浦野えりちゃんに座右の銘を聞いてきました。気になりますね。
気になる。
リポーターはミクです。それでは早速どうぞ。
目黒あかねです。
座右の銘を教えてください。
生きてるだけで丸儲けです。
それはなんでですか？
生きてれば悲しいこと、苦しいこと、辛いこと、たくさんあるなって思うんですが、楽しいこともその分ある。そんな風に思うからです。
二の方のりこです。
座右の銘を教えてください。
誰かのためにです。
それはなんでですか？
私将来の夢とかやりたいこととかこうやりたい仕事とかないんですけど、なんか何がやりたいかって言われたら、こう誰かが喜んでくれることをしたいなって思っていまして、まあ日々そう思って、まあ日々そう思って仕事してるわけではないんですけど、まあそう思っていまして、まあなんか綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、結局は誰かのためにやってあげて、それを喜んでる姿を見て自分が嬉しいみたいな、結局自分なんですけど、両方ともハッピーだったらハッピーだなと思って、はい、そういうことです。
浦野エリです。
座右の銘を教えてください。
ナスがママです。
それはなんでですか？
流れに身を任せてたら、きっと絶対どうにかなるからです。
いやー、ためになりましたね。
なりました。
以上、発表会連動企画、リズムオブインフィニティ大人女子2級でした。お送りしている FM 西東京、リトルミュージカルスターズ。お相手は、リズムオブインフィニティの私、辻飛鳥と関まりなです。リズムオブインフィニティ発表公演直前、ライフゴーズオン人生を語ろうスペシャル後半戦、
イエーイ、
後半戦では私たちの人生の先輩である自分たちのお母さんに人生についてインタビューをしてきました。
はい。
私マリナとアスカは同じ24歳ということで、うん、お母さんが24歳だった時のあの時代と、うん、私たちの生きる現代の24歳を比べて、それぞれ生きてきた素敵な人生について話していきたいと思います。
はい。
今回は事前に5つの質問にお母さんに答えてもらいました。なのでまず質問内容をご紹介したいと思います。
お願いします。
はい。1番、当時の職業と初任給の使い道を聞いてきましたね。
はい。
チャリーンチャリーン2番目に週末の過ごし方を聞いてきましたね。
おー、気になりますね。
気になるね。3番、当時の流行ファッションやお気に入りの服、そして髪型を聞いてきました。4番目、これはもう気になりますね。
気になる。
彼氏はいたのか、
うん、
そして父との馴れ初め、
キャー、
恥ずかしいね。
恥ずかしい。
最後に5番目、現代の24歳の若者にアドバイスをしてもらってきましたね。
聞きたいですね。
気になりますね。
気になります。
ということで、まずは私マリナから話していきたいと思うのですが、
はい、
普段私もアスカも自分のお母さんのことを恥ずかしながらまだママって呼んでるので、
ママ呼んでます。
呼んでますね、
はい、
今日は普段通りアスカママ、マリナママ、ママと呼んで話していきたいと思います。
はい。
では私マリナから話します。
お願いします。
はい。私のママはですね、
うん、
販売員をやってました。
お、
職業は販売員です。
うんうん。
池袋の東部でエドウィンのジーパンを売ってたそうです。
へ、なんかおしゃれ。
おしゃれだよね。
アパレルってやつですか？
そう、あの今でいうアパレルってやつ、うん、
当時も、ま、
当時もアパレルかな、
かな
多分ね、
うん、
わかんないけど、
うん、
だそうです。
へ、
でちなみに初任給の使い道は、うんうん、お母さんに、うん、なので私のおばあちゃんにブラウスを買ってあげたそうです、うん、
あ、素敵。
でお父さんには何か買ってあげたのって聞いたら、うんうん、記憶がない何にも多分ね買ってないと思う、って言ってた。
そうなんだ、
かわいそうだね。
うん、そんなもんなのかな
ね、かわいそうって思った。まあでも実際私も、うんうん、パパに何かを買ったかって言ったら、うん、物をあげてないなって思ったから。
あ、マリナもね、
家族でご飯は食べに行った。
あ、そうなんだ、うん、それはすごいいいこと
じゃん。物としては残してないからそこは似てるんだなって思いました。
そうだね。
はい。2番目に週末の過ごし方、
うん、
土日がやっぱりアパレルなので。
あ、そうだよね、
土日がメインの仕事だから。
仕事だね。
あんまり土日休みっていうことはなかったみたい。
うん、
うん、でも実は当時、うん、彼氏がいたそうで、その彼氏っていうのが、うん、私の父なんですね。
そう。
まあね、パパって呼んでんだけど。
パパね。
そう。で、パパは、ママのお店にジーパンを卸してるメーカーさんだったんだって。
おー。
そう、だから職場で出会ったんだよね。
なるほど。
羨ましいね。
いいね。え、じゃあその、マリアのパパは、
うん、
お母さんが働いてるお店に、
うん、
ジーパンをこう下ろ
してたんだよね。
それと一緒に、
うん、
お父さんは自分のことも下ろしてお母さんはそれを買い付けると。
そういう
ことですね。
あ、まあまあいろんなものを買い付けてたんだね。
あ、そうだね。もうジーパーもだし、パパもだし。そうか、じゃあ、うん、パパはあれだね、うまかったんだね、うん、口が。
口がね。確かにそうかもしれない。うん、
だってジーパンおろしに行くだけでしょ。
うん。
だって、まあね、そしたらね、ジーパンのいいところと一緒に自分のいいところもこう伝えて。
恥ずかしいんだけど。
うまいな。
だから、うん、話を戻すけど、
はい、すいません。
だから土日の夜は、うん、土日の夜に、うん、仕事の後に2人で新宿でご飯を食べるっていうのが、うん、デート、
あー安定の
だったみたい。うん、
いい
ね、デートプランみたいな。
仕事後ね。
そうだったみたい。で、うん、それその話を聞いてたうちのパパが、
うんうんうんうん、
いやーママはさ一番パパといて楽しい時だったでしょみたいな。
やだ、何そのロケ。
話をさしてきて、
うんうん、
娘としては本当に恥ずかしいよね。そしてそして次に、はい、私はね当時の髪型がすごい気になったんだけど、
気になる。
当時は、うん、ソバージュ。
ソバージュとは、
うん、今でいうウェーブみたいな、なんかこう、うねうねってした感じの、もっと
強い、
強い、うねうねうね
みたいな。分かった分かった。
細かい感じだと思うんだけど、
流行ってたんだ。
それがすごく流行ってて、色はって聞いたら、うん、色は染めたことがなかったみたい。
あ、そうなんだ。うん、
そもそも、今みたいに、こう、色を染めるっていうことが、そんなに流行ってなかったから、染めてる人ってあんまりいなくて。
なかったんだ。
うん。で、染めてるっていうと、ヤンキーみたいな、うん、人とかは金髪にしてたみたい。
あ、そうなんだ。
そう。染めてたのはヤンキーぐらい。
茶髪はいないのかな。
うん、わかんないけど、うん、やっぱりヤンキーは目立ちたいからさ。
もうド派手な金で。
ド派手な色なんじゃない。
そっか。
かなって思う。
じゃあもう、当時は黒か金。
黒か金。
どっちかなのかな。
そうですね。
わかりやすい。
そうかもしれない。そして最後に、24歳若者へのアドバイスを聞いてきました。
うん。
昔はね結婚が早かったんだって。
そうだ、
やっぱり20ちょっとで結婚したりする人がねすごく多くて、 それがまあ当たり前じゃないけど、うん、そういうのが多かったんだけど、今は晩婚化じゃない、
う
ん、
そうですね。
だから気にせずに、まあ、とにかく今好きなことをたくさんやって人生楽しんでって言ってました。
なんかこう勇気づけられるね。
そうだね、
そのアドバイス。
だから私ももうちょっと楽しもうかなって、好きなことやって、
ね、そうだね、うん、遊んだ方がいいね、
うん、って思いました、
はい、
うちのママの話はそんなところです、
はい、
アスカのママはどうですか。
はい、当時の職業は、
うん、
銀行員の平社員でした。
お、アスカのママって銀行員だったの。
意外でしょ。
意外。
そう、
うんうん、
で初任給の使い道はと聞いたら、
うん、
覚えてないなって感じ。
なんかさ、
そう、
その喋り方が本当に、うん、私はアスカのママを知ってるからすごい面白い、うん、
こんな感じ、もう常にこんな感じで、
うん、
覚えてないって言ってました、
うん、
で週末の過ごし方はって聞いたら、
うん、
まあ寝てるかな。
え、はいはい、アスカのママはさ、うん、基本うーんから始まるんだね。
あの脱力系なのかな。きっと
脱力系ね、
うん、
分かった、
うん、って寝てるそうでした。
寝てるそうでした。
はい、でなんか当時の銀行は土曜日も仕事があったみたいで、
う
ん、なんか今は最近は土日休みのところが多いけど、うんうん、土曜日仕事だったのでお休みが日曜日しかなくて、
うん、
そうだから1日しかないから、その日曜日はずっと12時まで寝てる出てました。
うん、
お昼の12時まで
ぐっすりと。大変だったんだね。
忙しかったのかな、
うんうん、
なんかデートはしないのとか、お出かけしないのとか聞いたら、
うん、
あ、お金なかったからさ、しなかったね、あんまり。
え、でもさ、銀行員ってさ、うん、勝手なイメージだけど、すごいさ、稼いでるイメージがある。ね、
でもなんかママは、
うん、
車買ったんだって、当時。
あ、
そう。あと一人暮らしもしてたので、
あ、
お金が特にない時期だった。
あ、すごいね、自立してるね、うん、
そうだね、
うん、
今の自分をこう、
うん、思うと
思うと自立してる。確かに、うんうん、って言ってました。
へえ。
そして当時の流行ファッションは、うん、と聞いたら、
うん、
ハマトラ、ニュートラ、うん、ご存知ですか。
いやー、
聞いたことないよね。
知らなかった。
そう、私も知らないです。
、うん、
講師のケンちゃんに聞くと、
うんうん、
ハマトラは横浜発祥のトラディショナルファッション、
うん、
でどんな服装かというと、
うん、
服装のトレーナーに三浜の靴、
うん、
北村のバッグ、
どれも知らない
というのがこのもう安定のコーディネートだったそうです。わかんないね、全然想像できないよね、
うんうんうん、
そしてニュートラが神戸発祥のニュートラディショナルファッション、
うん、ちょっと待って、あのさ、はい、さっきからちょっと気になってたんだけど、うん、まずトラディショナルって何
トラディショナルとは伝統です、
うん、伝統っていう意味なの、
は
い、
うん、そう
っていうことは、うん、横浜伝統服みたいな、
あ、そうそう、そういう感じ強いね、なんか
強いね、なんか
漢字にすると強いんだけど、うん、そうです。でもニュートラはニュートラディショナルファッション、
うん、
でこれはどういう服装かというと、うん、なんかブレザーに、
うん、
なんかこう赤チェックのスカートに、
あ、可愛いね、制服みたい、
そんな感じらしいです、うん、ちょ、全然わかんないね、ニュートラハマトラ
調べてみましょう、
調べてみましょう、そんな感じでした、うん、
はい。
そして当時彼氏はいたのと聞いたら、
お、気になるところですね、
いなかったけどね、うん、まあ食事は何回か行ったかな、
お
って言ってたの、
うん、
意外と思って
意外なんだ
なんか職場の人に何かがこう誘われて、うん、1回は食事行くけど、うん、でもそれっきりみたいな、
ああ、乗らなかったんだね、
そうそうそう、なんか仕事が忙しいからなんか、彼氏作ってまーんって感じだったみたいで、
仕事に生きてたんだね、
そうなの、
うんうん、
でも今のパパとは職場で出会ったの、
うん、お、そう、やっぱりさ、なんかいいね職場
いいよね、
いいよね、
羨ましいよね、
なんか私たちの職場ではさ、うん、ありえないことじゃない、ね、やっぱ保育の現場は厳しいじゃない、 ね、そこで出会うって、うん、羨ましいね、羨ましいね
職場のその、そう、同期で、うん、そこから実ったらしいです、
いいな、
ね、本当に羨ましい、
うん、
そして、うん、現代の若者にアドバイスお願いしますと言ったところ、
うん、
とりあえず、
うん、
銀行を辞めた方がいいかなあ、でも仕事大変ならすぐ辞めた方がいい、うん、すぐすぐ、最近はって仕事たくさんあるでしょ、
うん、
あ、もうすぐ辞めなって言ってました。
へでもさ、そのなんかちょっとこうぶっきらぼうな言い方の中にさ、うん、なんか深いものがあるよね、
ある
え、だってさ、やっぱり今さ、うん、仕事をしてて、うん、
まあ、大変な仕事
も、辛くてさ、うん、病気になっちゃう人とかもいるじゃない、
そうだね、
だからそうなる前に逃げるっていうことも一つの道としてあるんだよっていうことをさ、アスカのママはきっと伝えたいんだよ、うんうん、
すごい、裏をすごい読み取ってる、
うん、だからとっても素晴らしい言葉だと思う、うん、
やっぱり前より仕事は増えてますからね、現代は、
うん、そうだよ、
こうやって改めて自分のママにこういろんなこと質問して、
うんうん、
なんかこう知らないことがね、たくさん聞けたじゃない、
うんうん、
なんかこうママも自分の人生をこう歩んできたんだなって改めて思って、こう私のママなんか特に子育てをすごい簡単そうにこうこなすママなので、でもこの保育系の職についてなんか改めて子育て頑張ってくれたんだなって、
すごいよ、子供を育てるお母さんって本当に尊敬する、
本当に思いました。
なんかさ、トーク1でも話したようにさ、やっぱりありがとうって改めて伝えたいなってすごく思った、
ね、ありがとうの旅だね、
本当だね
あ、でもでも、うん、その前に私たち自分の人生があるので、
う
ん、
そうだね、
そう、まだ終わってないので
そうだね、
これからも歩んでいきましょう、うん、
はい、
はい、
2018年も始まったばっかりなので、うん、今度25歳に向けて今年も頑張っていきましょ う、
ね、ましょう、
はい、以上、リズムオブインフィニティ発表公演直前、ライフゴーズオン、人生を語ろうスペシャル後半戦でした。ここでお知らせです。キッズミュージカルファクトリーが2年に一度出演させていただいている西東京子ども文化フェスティバルが1月28日日曜日、西東京市民会館にて行われます。キッズミュージカルファクトリーのジュニアクラスから高校生クラスまでのメンバーが総出演します。昼1時開演です。ホブこと法屋高校 OB 吹奏楽団とキッズミュージカルファクトリーとのジョイントステージもありますので、お時間のある方はぜひお越しください。そして番組内でもお話が出ていました、私たちパーソナリティが所属するリズムオブインフィニティの発表公演が間近に迫っています。ミュージカルライフゴーズオン、あの日の君へパート2、2月17日土曜日夜6時30分から、18日日曜日お昼12時から3時から夜6時からの4回公演です。現在チケットご予約受付中です。
詳しくはリトルミュージカルスターズやリズムオブインフィニティのフェイスブック、ツイッターをご覧ください。そしてそして、リトルミュージカルスターズはツイッターアカウントとフェイスブックページがあります。キッズミュージカルファクトリーのイベント情報やレッスン、収録風景を更新していますので、ぜひぜひご覧ください。また番組放送中はメンバーが実況中継をしていますので、放送と一緒にお楽しみください。ツイッターアカウントは、@LMS_KMF。Facebook ページは、リトルミュージカルスターズと検索すると出てきます。皆様からのフォローやいいね、お待ちしています。次回のリトルミュージカルスターズは、2月19日月曜日、夜10時30分からです。ぜひお聞きください。本日のお相手は私、関まりなと
辻あすかでした。
それでは皆さん、
さようなら。